皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月20日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は時局とリーダーシップです。前にもお話ししたことありますけども、まあリーダーはですね、何をこう見て何を考えて仕事をすればいいのかって時に、時局とリーダーシップというまあ二つの軸があると思うんですね。まずこのリーダーシップというのは、どんな場合でも想像をしていく力、バラバラになっていくことも一つにまとめていく力、まあこれが基本なわけでありますね。無から有を作る力であり、それから結び合わせていく力、まあこれがリーダーシップで、それをまあやるためのこのいろんな戦略戦術論、具体的な技術のような話が、いわゆる縦型リーダーシップ、横型リーダーシップってやつですね。で、同時にそのリーダーシップっていうのは、個別の組織を超えて国とか宇宙全体までこう考えられますから、まあそういうことになりますと、もう少し考え方広くなりましてですね、テントの祭り合わせとかね、まあそういう話が出てくるわけでありまして、まあそういうことを考えますと、リーダーシップっていうのは決して揺らぐことのない、まあ縦糸っていうんでしょうか、これが切れたり揺らいだりしたら世の中終わりというぐらいの、まあなんか大変重要なもので、まあ時局がどうであれ、どんな経験のいい時でも悪い時でも、ピシッとこのリーダーシップは張ってですね、常にまあ未来を作れるような形でね、世の中をどんどん前に進める、良い方向で進めるように機能してないといけないわけであります。しかし、この、そういう根本的な理論といいますか、力というとかエネルギー、技というものがあるにしましても、まあ、それをどのようにこう使うのかっていうところは、今度は横糸になってくるわけですね。その時々の状況というようなところに入ってきますから、まあ、その、様々な手法、考え方がある中で、まあ、どれを今使ったらいいのかっていう、この選択の問題が出てきます。で、あるいは臨機応変の問題が出てきます。で、これがいわゆる横糸で、調整しながら入れていく糸ですね。で、これがその、まあ、時局に相当すると思うんですね。まあ、今どんな状況なのかということなんですね。で、往々にして、その、みんな、時局を縦糸に考えるんですよ。例えば、その、日米安保が最初にあって、これは絶対入れることのできないですね。縦糸であると。日米安保が終わったら全部終わっちゃうと。あるいは、ユーロがあると、EU があると、EU が終わったら全部終わっちゃう。アメリカ軍がある、アメリカ軍が終わったら全部終わっちゃう。なぜかその、時局が縦糸になってるってことはよくあるんですね。これはまあ、その組織と申しますが、その秩序というものが非常に安定的に長く続きますとですね、まあ、それが終わるっていうことがみんな想像できなくなるんですね。すべてはその秩序を続けるためにあるんだと。例えばリーダーシップがですね、横糸に入るわけですよ。縦糸がその日米安保を続けること、縦糸がそのドルの基軸通貨を続けること、縦糸がアメリカの世界の治安を守ることというふうになっちゃうと、リーダーシップは横糸に入ってきます。これがいわゆる二重基準ってやつなんです。あの時は空いたけどこの時はこう言ったと、そうしないとこの秩序が壊れちゃうでしょと。だからリーダーシップを横糸に入れますから、二重基準、三重基準、二枚舌だ、三枚舌だという話が出てきて、まあ大体組織はそれだけでも壊れていくんですね。だからその、かつて日本はその、徳川時代に鎖国をやっていたと。鎖国が一番守るべきですね、その、原則であるという人たちが、この鎖国を守るために、まあいろんな意味で上位とか行ってですね、まあ国を運営しようとしていた。しかし一番大切なことは、その日本を続けることなんだ。世界の列強に負けずにですね、まあ日本を新しく変えて、そして新しい日本を作り、日本をますます発展させることなんだ。こう考えた人たちは、まあそれが一番守るべきものになってきますから、まあ、本当の意味での国家再建のリーダーシップが縦糸に入ってきて、で、そのまあアメリカが来てるとかロシアが来てるって話は横糸に入ってるわけですね。だからその縦糸がを、その鎖国を守ることと考えた人たちと、縦糸はその日本を発展させることと考えた人たちの、まあ最後は戦いになってたというふうに言っていいと思うんですね。で、 結局のところ本当の話はですね、まあそういう一時の秩序を守ることがですね、リーダーシップになるということはそれはないんですね。秩序というのは、まあ今回の世界の動きを見てもわかると思いますが、一瞬にして壊れるときは壊れますからね。そもそもその人間のやってることというのは、まあ例えば自然現象も同じでありましてね、大気の動きなんかも同じで、いわゆる複雑系になってるわけですよ。で、いつでもその秩序が壊れ、で、その混沌の中から新しい秩序が生まれるという、まあそういう状況に普段からなってるわけですね。ですからそもそも一つの安定的な秩序で世の中が動いてると考えること自身が間違ってるわけですね。でもまあなんて言いますかね、やっぱりその辺が人間というのはなかなかね、そんなに視野広くみんな生きてるわけではありませんので、いよいよとなったらですね、考えられないっていう話になってきて、で、結局その守れない秩序を守ろうとしておかしなことになるわけですね。日本の財政なんかもそうですよね、あれ。もうどこまで金出したんですかね。で、挙句の果ては永久国債なんて話まで出てきちゃって、もうなんか今の日銀と今のね、政府を守るためには何でもありって話になっちゃって、ああいう心象風景っていうのはあれ、昭和20年の最後の陸軍なんかと同じなんじゃないですかね。国民が全員死んででもですね、この戦争を戦うんだってみたいな話とよく似てますよね。まあ、だけどそういう、なんて言いますかね、無茶な、この、自局の考え方というのは、まあ結局完全に行き詰まって、で、人々はそこから抜け出しちゃって、で、ブラックホールはそのうち蒸発するわけですね。トルコなんかはどうなんでしょうかね。今ブラックホールが非常にその、大きく拡大している時だと思うんですね。エルドアンのブラックホールですね。エルドアンはもうなんか3権を掌握したんでしょ、立法、行政、司法、3権掌握して、で、当然その軍も掌握していますから、まあ、全権を掌握して、で、あと金の話もね、あれ、相当利権屋でありますから、あれを掌握して、なんかやっぱりイスラム皇帝に戻るつもりなんですかね。ねえ、どう考えてもそうでしょう、あれ。ケマルパシャ以前のですね、ね、本当にイスラム王国に、イシスの方はカリフ制なんとか言ってるけども、カリフ制って言った時に、なんかね、エルドアンみたいじゃないですかね。あれやっぱり仲いいんですかね。知りませんけど。まあ、ともかくですね、まあそういう、なんか珍妙なことになってきてるわけですよ。実に珍妙なことにね。あれだってあんまりその国民を、変な形で扇動したからああなっちゃったんでしょ。結局なんか国民がですね、しらけてて、国民がバカみたいと思えばですね、絶対エルドアンみたいになりませんからね。まあ、戦前の日本や戦前のドイツ、イタリアも同じで、国民がやれやれって騒ぎ出すとですね、政治は止められなくなるんですよね、あれ。今のトルコも半ばそういう状況じゃないでしょうかね。だからこれから本当にどうするかなんてこと実はあんまり考えていなくて、勢いに任せて、こう酔って、勢いに酔ってやってるっていう部分も結構あるんじゃないかと思うんですけどね。まあ、いずれにしましても、こういう話は全部時局でありまして、そういう根本的な部分において、まあ、とりあえず今の秩序を守ろうとか、自分のその思惑を達成しようとかいうことを縦糸に持ってきちゃうと、一時が万事失敗しますね。で、その縦糸の中の、まあ、考え方の一つは、さっき言ったように、何かを生み出すってことなんですね。世の中というのはやはりその消えていくものがあれば生み出すものがあるわけで、エントロピーの増大の法則っていうのがありますから、ほっとくと全部バラバラになっていくわけですね。だからそのリーダーシップっていうのはある意味で言うと、エントロピーを縮小させる力なんですね。自然界をほっとくとエントロピー増大ですから、まあそれを縮小させるわけですから、ちょっと特別な力がいるわけですよ。まあ本当にこの虚数の力っていうのかな。エントロピー増大を実数の世界だとしたら、まあリーダーシップは虚数の世界の話ですよね。エネルギーをもう一回、形を作り直すってことですね。エネルギーを入れてね。ちょっとだから、エネルギーの向きと作用の仕方が逆になってきますよね。だからこういうものができないと、リーダーシップってのは非常にお粗末な形になっちゃって、右にあるものを左に、左にあるものを右にと、いう形のリーダーシップになりますね。要するに本質的にエントロピーを縮小させることができない。そういう中でのリーダーシップというのは実にお粗末なリーダーシップで、それが利権政治なんですよ。 利権とかですね、なんかで人々を釣る、ね、目に見える財産や目に見える権力で人々を釣るっていう、そういうやり方で、これは言ってみると、その本来のリーダーシップとは全然違って、単なるこの世の中の権力闘争ですね。富の争いにしか過ぎない。でもそれは結局エントロピー増大の法則がありますから、いくらやってたって、今回の、自民党の東京都連のように、まあ、崩れるときは崩れちゃうわけですね。で、金融もそうですね。そんな精緻な金融システムなんて言ったって、最後崩れるときは一瞬で崩れちゃうわけで。だから、やっぱり根本的にこれを立て直すエントロピー縮小の世界というのは、ちょっと超人的な人間の力っていうのかな。まあ、超人的って、しかしそれ誰でも思ってるんですけども、普通なんか我々今まで考えてこない、考えていない力なんですよね。なんかバラバラなものが一つになるっていうのはですね、ちょっとエネルギーがいるわけですよ。ちょっとコツがあるわけですね、それ。で、そういうところがちゃんとできないと、なかなかその、本当に上でのリーダーシップは整わないんですね。植物というのが、本当に何もないところからですね、すくすく育っていく。別に肥料をやんなくてもすくすく育つときは育ちますからね。ああいうのを見てると、やっぱりこの大自然の力、無から有を生む力ってのは、ものすごく強いものがあるということがわかりますね。人だって動物だって本当に小さなね、受精卵から同じ大きく育っていくわけですから、しかもそれは生物としてどんどんね、年を重ねていくわけで、やっぱりそこにあるその生きるものを支えているエネルギーの世界っていうのはどれだけすごいのかっていうのがなんとなく実感できると思うんですけども、まあこういうものっていうのはですね、世の中にあるわけで、どこら中にあるわけで、だから人が行うリーダーシップっていうのも基本的にはその延長線上にあるんですね。本源的に大自然の中にある、こう、まあ、何かを生む力、結んでいく力、蘇生発展させていく力、これを、まあ、その幾分かなりともですね、まあ、この現実の世界で応用する。で、それで、その会社なり国なり、いろんな組織を、家庭を運営していくっていうのが、まあ、いわゆる人のリーダーシップということにな、形になっていくと思いますね。ですから、その、古い形の、まあ、崩れゆくリーダーシップっていうのは、大体最後はこの力がないんですよ。エントロピーを縮小させる力っていうのがもう消えていて、目の前にある宝をですね、取り合いする、取り合いの技、取り合いの力がリーダーシップになるという、大体そういう感じなんですね。だからやっぱり、エントロピー縮小の力には負けて、やがて崩れていくわけです。そういうふうに考えてくると、その、まあ、リーダーとして人がこう育っていくときに、この大自然が持ってる本質的なこの力をいかに身につけてもらうか。まあ、それを現実にその適応する必要がありますから、その手段をいかにちゃんと、技術、戦略技術を、戦術を身につけて応用できるか。このところが実は非常に重要になっていくんですね。まあ、例えば作物を育てるってことも同じだと思うんですが、ある種のコツがあるわけですよね。ある種のコツがあって、肝心要めのポイントがあって、そういうものをちゃんと押さえていけば、まあ、植物なんかもすくすく育つんでしょうけども、それをやってないと、全然なんか育たないわけですよね。やっぱりリーダーシップも同じで、ちゃんとコツがありましてですね、このコツをちゃんと押さえていかないと、それは、腐ってしまったりね、組織が腐ってしまったり、バラバラになってしまったり、まあ何にも始まらないわけですね。で、やっぱりそういう意味で、このリーダーシップっていうのは、今みたいに世界中のこの形ある富、形ある力というのが、どんどん崩れていく中では、ほとんどもうそこにしか未来を作る余地がないと。無から有を生む力以外にですね、なんか次の人々が集まれる原点がないというような、なんかそんな状況だと思いますね。で、そのような状況の中でやっぱり自局っていうのはすごく実は大切でありましてですね。この自局というのはある種タイミングを測る重要な指標でもあるんですね。タイミングというのは実はすごく重要で、植物なんかでもですね、このタイミングが来ないと芽が出ないし伸びないじゃないですか。タイミングずらして種植えても全然ダメですよね。組織の運営、国の運営もそうでありまして、まあ、どのような形で組織や国を運営するにせよ、タイミングってものすごく重要なんですね。こういうふうにやればこうなるというある程度の結果は、それはいつもわかるわけですけども、まあそれが実際に大きな効果を出すのか、あるいは全然逆の効果を出すのか、 あ、全然効かないのかっていうのはやっぱそのタイミングなんですね。で、このタイミングも一つのその指標で測れるものではなくて、まあ、絵も言われぬ、こう、ジャストフィットっていうような時があるんですね。で、時刻ってのは追いかけていくと、なんとなくそれが見えてくるんですね。一回で全部変わるってことはありませんから、やっぱり押したり引いたりしながらのってことになっていくんですけども、やっぱりこの、どっかで、そのタイミングがきちんと合いますとですね、物事はうんと前へ進んでいく。例えば今年みたいな年はですね、誰も測ってたわけなんじゃないんでしょうけども、その、組織、壊れるところの方がですね、ものすごく前に進んでいくわけですね。こういうのっていうのはすごく大切で、やっぱりこういう現象が時局として見えてきたら、これはなかなかすごいことだぞと思った方がいいですね。時局ってのはいつも決して安定的っていうわけでもないんですね。珍しいこと、めったにないことはそれこそめったに起きないだろうとみんな普通思って暮らしてるわけですけれども、起きるときは立て続けに起きたりするんですね。で、この最後の一瞬って結構あっけないことが多いんですよ。これも時局を考えるのですごく重要なことなんですけども、なんか歴史を変える決定的出来事って、それこそ金や太鼓でお囃子があってですね、いよいよだといよいよだといった時に起きるかっていうと、そうでもないんですよね。結構実はあっけなくこの最後の峠を越しちゃうってことがあって、だからもうその時の全て状況は元に戻れなくなってるわけですよね。分水嶺を越したり水分けして元に戻ってこないでしょ。ああいうことってあるんです。ですからその時局も実はよく丁寧に見てなきゃいけなくてですね、今みたいな時はこの大きなその峠を越えてるかどうかで、どっちがやっぱりエネルギーがこう強くなってるかなんですよ。この時代を進めようとする勢力、戻そうとする勢力いつも言いますから、その綱引きでいつも動いてますから、まあこの力関係ですね、まあこれはすごく大事で、で最後はやっぱりやってる人たちの精神状態をよく見る必要がありますね。やっぱ冷静に余裕を持って、で腹から力が出てる時は結構までいける時ですが、もう声が上ずっちゃってるとかですね、頭抱えちゃってるとか、あるいはそのそれこそ能面ビー玉になっちゃったらもうこれはちょっと無理ですね。まあその辺が言ってみれば広い意味で時局でありまして、これを見てるとですね、あ、これはもう無理だな、これいけそうだな、どっち転がるんだろうかな、なんとなく想定がついてきます。ですから私はFacebook とか Twitter でよく時局のニュースをこう流しますが、あれ私自身が見ていてですね、あっと思うのを全部こうやってピックアップしてるんですね。もともとあれ私自身が忘れないようにですね、こうあそこにコピーをしてるもんでありまして、まあだから、まあ非常に面白いなと思うことで、この言ってみると、時局の要になりうる、時局の要になりうる話を、まあ大体並べてるつもりなんですね。で、やっぱりこの地震なんかでもですね、全部の場所が同時でいきなり揺れることないでしょ。やっぱり、ここが揺れ、あっちが揺れ、そっちが揺れって形で、局所的になんか、こいつずつ動いていくじゃないですか。時局も大抵そうなんですよ。局所的に動いていくんです。今日はここ、明日はあっちって感じで。で、そこをよく見てると、そこでなんか変化が、どんな風に動きてるのかわかりますね。そうすると、あと大体同じように動いていくことが多いんです。だからやっぱりその、あれと思う変化があったら、やっぱよく見てるといいんですよね。結構それが、後々の変化の、まあ、種になってることがありますね。まあ、そんなことで、まあ、時局もよく見ていかないとダメなんですが、同時にやっぱり次のリーダーシップということを考えると、今の表舞台にいる人たちはもう欧米でも日本でもそれは全然ダメでしょ。中国でもどっからもそういうですね、新しいリーダーの息吹を感じないんですよ。そのなんかいろいろ言うことはできますけども、本当の意味でその去年エネルギーを形にできる力を持ってるのかどうかね、その農作物が芽を出すようなああいう力をね持ってるのかどうかっていうとですね、なかなかそれはちょっと難しいですね。そしてやっぱりこれはまだまだリーダーの交代は序盤戦であると、これもっともっと行くぞというふうにこれは考えた方がいいんじゃないんでしょうかね。で、同時にやっぱりこう力はもう効かないですね。権力だとか、それから武力だとか、お金の力っていうのはこれはもうちょっと効きそうにないですね。したがってここから先は、そういう力で守られているものは溶けていくんだろう。で、あとは、だから本物のリーダーが出てきたところから次に生まれてくるという、まあ混沌が広がってその中で、秩序が生まれるところは生まれていくという、まあ、オーソドックスな形ですけどもね。まあ、そういうふうな展開が予想されると言っていいと思いますね。 したがってその、まあ、今の段階で横型リーダーシップが全然わからないと、まあ、全然話にならないんですけども、同時にやっぱり自国のことについてもですね、特に今年はよく見ていくといいと思いますね。まあ、今年の変化が来年以降の日本世界を大きく変えるし、特にこの秋ですね、この秋大統領選挙、アメリカ大統領選挙を含めてどうなるかっていうのが来年以降の日本にも極端に影響してますから、よくこの辺は見ていくことが大事かな、リーダーにとってもね、そんな感じがしております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、時局とリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。